今日はハガイ書の第2章です。このところでは神殿再建の祝福が語られています。一節のところに預言者ハガイを通して主の言葉が、二節を見るとユダの総督ゼルバベルと大祭司ヨシュア、そして民の残りの者に語られているということがわかります。三節にはかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰かという言葉が出てきます。捕囚から帰ってきたその民の中には、かつてソロモンが建てた荘厳な大神殿を見た人たちが生き残っていたわけです。そしてその人たちはこの再建される神殿、まだ完成はしていないわけです。15節を見ると、主の神殿で石が積み重ねられる前という言葉が出てきていますし、18節にも主の神殿のもといが据えられた日というふうにが言葉が出てきています。おそらく土台が作られていく、その規模というのが先のソロモンが建てた神殿よりも小さい。しかも彼らは金や銀をたくさん持ってくることができたかっていうと、そうではなかったわけです。そしてもう周りにはそれを妨害する異邦人、敵がいる。しかもエルサレムの周りは荒れ果てていて、十分な産物もない、自分たちが生活するだけでも大変だというような状況であったわけです。ですから彼らは神殿ができるというふうにはもう考えることができなかった。彼らの心の中にあったのはもうまさに嘆き、そしてまたこの周りの状況を見て失望して、自分のことしか考えることができないという状況であったわけです。4節に、しかし今ゼルバベルよ強くあれ、エホザダクの子大祭司ヨシアよ強くあれ、この国のすべての民を強くあれ。神様が彼らに与えられたのは強くあれという励ましであったわけです。そしてそれは4節の終わりを見ると、私があなた方と共にいるからだ、それが神様の励ましであった。敵に囲まれ、そして食べ物も窮している。もちろん神殿を建てる金銀がない、もうないない尽くしであったわけですけれども、しかし主なる神様は私があなたと共にいる、これはもう聖書全般に通じるメッセージであると思います。しかも5節の終わりを見ると、私の霊はあなた方の間にとどまっている、恐れるなという言葉が語られているわけです。後に出てくるゼカリア書4章の6節には、これは権勢によらず能力によらず私の霊によってという言葉が出てきます。ですから私たちがことを行うっていうのは、集団の大勢の人の力や個人の能力によるというのではなくて、神の霊、聖霊の働きによって、実は神殿、また教会も再建されていくということになるわけです。ですからハガイは神様が語られた言葉、恐れるな、このところでもこの神様のメッセージが語られて、人々を励ますということがここに記されてあるわけです。そして6節を見ると、私は天と地、海と陸を揺り動かす。7節にはすべての国々を揺り動かす。神様が働かれるときに、それこそ私たちが信じられないような出来事が起こってくるということが語られてあるわけです。そしてしかも7節のところに、私はこの宮を栄光で満たすと言われているわけです。かつての神殿の中に、至聖所には何があったのか。それは契約の箱があったわけです。またマナの入っている金の壺とかですね、そういう本当に重要なものが あったわけですが、ところがこの再建される第二神殿にはもちろん契約の箱もなければ、マナの入った金の壺ももちろんなかったわけです。しかし神様が言われているのは、私はこの宮を栄光で満たすということであるわけです。神の栄光に満ち溢れる。言うなれば私たちも土の器にしか過ぎない、欠けだらけであるわけです。しかしパウロは私たちが神の宮であるということを言っているわけです。私たちに大事なのは自分の内側に神様の栄光が満ち溢れるということではないかと思います。そしてこの神の栄光というのは、言うなれば神の臨在、私たちは臨在信仰、神ともにいますということを言っているわけです。ですから私たちの心の内側に持つのは金や銀ではない、神様ご自身が共におられて、そしてまた神様は私たちの心をその栄光をもって満たしてくださるということになるわけです。旧説にはこの宮のこれから後の栄光は先のものに勝る、ソロモンの時の栄光とははるかに比べ物にならないぐらいの神の栄光が満たされるということを神様は約束してくださっておられるわけです。そして旧説の割にこの場所に私は平和を与えると言われているわけですけれども、何よりも私たち自身の心が平和に満たされるものでありたいということを願います。そしてこのハガイを通して主はこの律法のことを11節に語られています。律法について祭司たちに尋ねよと言われて、12節には人が聖なる肉を自分の衣の裾に入れて運びと出てくるわけですけれども、聖なる肉、それは神様に全焼の生贄として捧げる肉をこの祭司たちが運んできて、そして神様に捧げるということがあったわけです。じゃあその聖なる肉を運んでいる時に他のものに触れた場合にそれは聖なるものとなるのか、律法によるならばもうそれは聖なるものにはならない。じゃあ逆に13節を見ると、死体によって汚れた人がどれかに触られたらそれは汚れるか、祭司たちは律法によるならばそれは汚れるというふうに言ったわけです。一体このことは何を意味しているのか、それは14節のところに、この民もこの国も私にとってはそれと同じ、14節の割にそこで彼らが捧げるものも汚れている、彼らの信仰はどうであったのか、全能の神様を信頼してそしてこのイスラエルに帰ってきた、確かにエルサレムは荒れ果て神殿も崩されている、そういう中に復興していく、じゃあ彼らは主により頼んで信じて従っていったのか、そうではなかったということであったわけです。15節に、さあ今あなた方は今日から後のことをよく考えよ、ハガイは今日からということを言ってるわけです。過去のことをもう問題にするのではなくて、もう今ということが重要なことである。16節に、あなた方はどうであったのか、その神殿の石が積み重ねる前に彼らの信仰はどうだったのか、16節を見ると20の麦束が積んであるところに行ってもあるのは10束、ブドウ酒50杯を組もうと石亀に行ってもあるのは20杯。それはもうまさに不信仰によって祝福を得ることはできなかったということであったわけです。17節のところにもこの立ち枯れと黒穂病っていうことが出てきます。問題はしかし誰一人私に帰ってこなかった、私に帰ってくる、神様のもとに帰って信仰によって求めるっていうことをしなかった、彼らは悔い改めないで自分の周りの状況だけ見て判断し自分たちはダメだ、 不信仰に陥っていたということであるわけです。ですから18節に、さああなた方は今日から後のことをよく考えよう、と先に15節で出ていた同じ言葉であるわけです。不信仰を悔い改めて主に信頼する、後のことをよく考えよう、と18節の終わりでも後のことをよく考えようと出ているわけです。そして19節の終わりに、今日から後私は祝福する、主なる神様は言われている。私たちは何を信頼するのか、人や物、金を当てにするのか、そうではないということです。全能の神、主を信じて、そして信仰によって実は神の宮、神殿が再び建て上げられていくということであるわけです。そしてハガイはさらにこのゼルバベルに言えということが21節に出てます。私は天と地を揺り動かし、また22節に、諸々の王国の王座を倒し、異邦の民の王国の力を滅ぼし尽くし、戦車とその乗り手を覆す。そのように神様はゼルバベル総督、そのイスラエルの地を治める代表者に言えと言われたわけです。このことはおそらくはその当時だけのことではなくて、これからのち、また私たちにも関係のあるような出来事ではないかと思います。天と地が揺り動かされる、天変地異、もうまさに今はもう地震や自然災害が非常に多くなっているということを私たちは知るわけです。もし自分たちがそのような状況に置かれたら、一体誰を頼るとするのか。また諸々の王国の王座、もう国と国が争う、もう今でもイスラエルとこのパレスチナの問題、またロシア、ウクライナ、まだまだ解決はしていないわけですけれども、おそらくはこれからももっと同じようなことが起こってくるのではないだろうかと思います。しかし神様はやがてはそれらのものを覆される時が来る。なぜならばイエス・キリストは地上再臨をされて、千年王国が立て上げられるということがあるわけです。そしてこのハガイが予言した時代に神殿が再建されていく、ゼルバベルはその指揮を取っていったわけですけれども、23節の終わりを見ると、私はあなたを選んで印象とするという言葉が出てきます。私たちも契約をして、それを決定するときに判子を押す。ですからこのことが実はこの神様の印の一つである、必ず神様の御心がなるということを私たちは知ることができるわけです。そして私があなたを選んだからだ、彼に能力があった、そして彼が素晴らしい働きをしたというのではなくて、私があなたを選んだ、そしてそれによって神様の栄光が表されるということになったわけです。このことを通して第二神殿が建設され、また完成されていくということであるわけですけれども、しかし今の時代において私たちも実は神様が選んでくださった。ヨハネの15章に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そして行って実を結びという言葉が出てくるわけですけれども、私たちは神殿を建てるというよりも、むしろ自分のうちに豊かに神様の実、聖霊の実を結ばさせていただく、そしてそのことを通して私たちが神の栄光を表すものである、神様は私たちに期待をされておられる、そのことを覚えて私たちは信仰に励まさせていただきたいと思います。